朗読のコーナーです。飯和集炎の馬より、茅野茂著、鈴沢書店より表題作にもなっている炎の馬全3回の1回目をお送りいたします。朗読は藤井めぐみさんです。
私は子供の頃からただ一人で暮らしている若者でした。家のそばには一本の太い、天にも届くかと思うほどの蝦夷松があるだけで、他には一軒の家もありません。どうしてこのような大きい広い家に一人でいるのかも知らないし、父や母の顔を見た覚えもなく、人の影すら見たことがありません。生き物で一緒にいるのは一匹の白い犬だけで、その犬と遊んで育ち、小魚を取りに川へ行くときも、薪を取りに山へ行くときも、犬はいつでも私から離れません。家のそばには大きい川が流れていて、家に座っていながら、河原や川の流れが見える場所でありました。ある初夏のことです。河原の方からにぎやかな人声が聞こえてきました。たった一軒家、そして人影一つ見たことがなかったのに、はて何事だろうと思って、家の茅壁を指先で開き、そっと瓦の方を覗きました。声の主は川で水遊びしている大勢の女たちでありました。神の娘たちであるらしく、それはそれは美しい姿ではしゃぎ回り、水をかけ合いながら、楽しそうに泳いでいます。肌着や着物はそれぞれぐるぐると丸めて石の上に置いてあるのも見えます。大勢の娘が裸で泳いでいる姿を見た私は、自分が人間であることを忘れ、どの娘かをお嫁に欲しいものだと考えました。そっと家を出た私は、立ち木の影を通り、草の下を這うようにして着物を乗せてある石に近づきました。そして一人分の着物をそっと盗み取って、足音をさせないように家へ戻ってきました。それから先ほどの壁の隙間から神の娘たちの様子をじっと見ていました。何も知らない女神たちは夕方近くまで遊んでいました。遊び終わって着物をまとい始めると、ようやく一人分の着物がないことに気づき、みんなで探し出しました。いくら探しても見当たりません。そこであたりを見回して、ようやく私の家に気がつきました。どうするかと、なおも覗いていると、着物を盗まれた女神が、片手で前を隠し、耳をすくめるようにして歩きました。そして、家の入り口に立って、アイヌの若者よ、私の着物を返してください。私は天の国に住んでいるチピヤッカムイ、王子シギの神で、年に一回だけアイヌの国土へ遊びに来ることができるのです。毎年来る場所が違い、今年はここに来たわけですが、着物がなければ神の国へ帰ることができません、と言いました。私が黙っていると、女神は入り口の前に座り込み、着物を返してくれるなら、神の娘と結婚できる手立てを教えてあげるからと泣きながら言いました。その様子があまりにも悲しそうで、言う言葉も嘘はなさそうなので、私は着物を返してやりました。女神はいそいそで着物を身にまとうと、改めて座り直して話し始めました。まだ若い娘であるのに、お前に私の裸を見られてしまって、本当に恥ずかしい思いをしました。私の裸を見られたからには、お前と結婚しなければなりません。神の国には、私の兄が二人います。上の兄は、アペメル、火花の神と言い、下の兄は、カンチュー、氷の神という名前です。 兄たちはきっとお前を試すでしょう。その難題を見事に乗り切ることができたら、二人は結婚することができるのです。明日になったら私の後に来るがよい。来る道筋はお前の犬に教えておきます。女神はそう言い終えると外に出て行きました。それから祭壇のところで舞を舞うような仕草を二、三度繰り返したかと思うと、大きな王子シギの姿に変わって大空へ舞い上がり、消えてしまいました。次の朝が来ました。すると可愛がっていたあの白い犬が来て、私の着物の裾を口でくわえて外へ引っ張ります。鼻をクンクン鳴らしながら強く引くので外へ出ると、あの大きなエゾマツのそばに行って立ち止まります。犬の息の音が人間の言葉で、さあ俺の尻尾をつかめと聞こえました。私が犬の尾を両方の手できっちり握ると、犬はまるで平地でも走るように、するすると大エゾマツに登り始めました。上に登るに従って、木は大きく右へ揺れ、左へ揺れ、大揺れに揺れて、今にも振り落とされるかと思うばかりです。それに構わず犬は上へ上へ走って登り、高い木の一番上端まで行きました。立ち木はさらに大きく揺れましたが、その弾みで私は犬と共に大空高く弾き飛ばされたのです。どのくらいの間飛ばされたのか、飛んだのかわからないほど長い間飛んでいくと、やがて人間が住んでいる国と全く別の国へ着きました。